こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。みずほ銀行システム統合。苦闘の19年史上最大の IT プロジェクト3度目の正直は、日経コンピュータが長年取材してきたみずほフィナンシャルグループの関 JK システム統合を扱うビジネスノン、フィクションである旧第一勧業銀行、旧富士銀行、旧日本工業銀行の統合後に繰り返された大規模障害。2011年以降に進められた新関 JK システムみのりの開発、2019年の全面移行完了までを、技術問題だけでなく経営判断、組織統治、危機管理の観点から検証する。巨大 IT プロジェクトの成否は開発現場だけで決まらず、経営層の理解、意思決定、部門間調整、運用設計に深く左右されることを示す記録である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、みのり開発が示した巨大関 JK 刷新の難度、本社の中心にある新関 JK システムみのりは、単なるシステム更新ではなく、旧産業の業務、顧客基盤、商品体、運用操順を再整理する大規模な制度設計に近い取り組みとして描かれる。みずほ FG は2011年から約8年をかけ、富士通、日立製作所、日本 IBM、NTT データなど多数の企業を含む大規模体制で開発を進めた。投入規模は数十万人月、費用は4000億円超とされ、一般的な企業システム刷新とは桁が異なる。本書が重要なのは、この規模を単に巨大さとして紹介するのではなく、銀行の関 JK が預金決済、法人取引、営業店業務など社会インフラと直結するため、移行時の失敗が許されにくい構造を説明している点にある。開発完了の延期や慎重な移行計画は、遅延の象徴であると同時に、止められない金融インフラを刷新する難しさの表れでもある。次に、システム障害の根本原因を経営責任として捉える視点、本書の特徴は、みずほのシステム問題を技術者のミスや個別トラブルだけに還元しない点である。2002年の発足直後の障害、2011年の大規模障害を通じて浮かび上がるのは、情報システムを銀行経営の中核として扱いきれなかった経営側の問題である。合併時のシステム選定、余波間の主導権争い、投資判断の遅れ、危機発生時の意思決定不足が、現場の負荷を増幅させたと整理される。銀行にとって関 JK は業務を支える裏方ではなく、顧客の資金移動を成立させる生命線である。その理解が経営層に浸透していない場合、現場は既存システムの複雑さを抱えながら部分対応を重ねることになり、障害時には全体を見通した判断が難しくなる。本書は IT ガバナンスを専門部署の管理問題ではなく、経営そのものの問題として読ませる。さらに、2011年障害に見る異常事態応と運用設計の弱さ。2011年の大規模障害は、東日本大震災直後の義援金振込集中をきっかけに、取引処理の遅延や ATM 停止などへ広がった事例として扱われる。本書が注目するのは、想定外の取引量そのものだけではなく、異常時の対応手順や判断基準が十分に整備されていなかった点である。上限値、夜間処理、翌営業日への影響、二重処理の防止などは、通常時には表面化しにくいが、障害時には連鎖的に問題を拡大させる。紙のマニュアルや訓練されたシナリオが不足していれば、担当者は障害対応の最中に手順を組み立てることになる。これは個人の努力では補いきれない構造的な弱点である。本書は、運用とは稼働後の保守作業ではなく、異常が起きた時に何を優先し、誰が判断し、どこまで止めるかを事前に設計する経営課題だと示している。そして、旧産業統合と政治的調整が技術選択に及ぼした影響、みずほのシステム統合は、旧第一勧業銀行、旧富士銀行、旧日本工業銀行という大銀行の合併を背景にしているため、純粋な技術比較だけでは意思決定できなかった。本書では、ジュアごとの業務文化、ベンダーとの関係、組織内の力学がシステム選定や統合方針に影響したことが示される。たとえ一方のシステムが機能面や運用面で優れていたとしても、合併後の主導権や関係者への配慮が判断を複雑にする。ここに巨大企業の IT 統合の難しさがある。システムはプログラムの集合であると同時に、業務手順、権限、組織文化、取引慣行を反映した制度でもある。したがって、どのシステムを残すかは、どの組織のやり方を標準にするかという政治的な意味を持つ。本書は、技術的合理性と組織的妥協が衝突したとき、長期的な運用リスクがどのように蓄積されるかを考えさせる。最後に、逆時系列構成が成功物語ではなく失敗検証を強調する。本書は、みのりの完成から過去の障害へと遡る構成をとる。一般的なプロジェクト誌なら、失敗から始まり困難を乗り越えて完成へ向かう成功物語として描かれやすい。しかし本書は、あえて現在の到達点を示した後に、2011年の障害、2002年の障害へ戻ることで、 完成の背後にある長い組織的問題を読者に意識させる。これは読みにくさを感じさせる面もあるが、狙いは単純な達成犯を避けることにある。ミノリが稼働した事実だけを見れば、巨大プロジェクトは最終的に成功したと評価できる。しかし、なぜそれほどの時間と費用が必要になったのか、なぜ過去に重大障害を防げなかったのかを問わなければ、同じ構造は別の企業でも再発する。本書の構成は、成功の結果よりも失敗を生んだ意思決定の連鎖を検証するための装置になっている。結論として本書は金融機関の IT 担当者、システム開発や運用に関わる技術、大規模プロジェクトを管理する PM、そして経営層に向いている。特に情報システムをコスト部門や専門部署の問題として扱いがちな組織の意思決定者にとって有益である。読者はレガシーシステム刷新、合併後の業務統合、マルチベンダー管理、障害時の危機対応、経営ガバナンスの相互関係を具体的な事例から学べる。実務手順を解説する運用マニュアルではないが、なぜ手順が必要なのか、なぜ経営の関与が不可欠なのかを理解するための材料が多い。同種の IT プロジェクト本と比べて際立つのは抽象的な成功法則ではなく、日本を代表する金融機関で実際に起きた長期の苦闘を専門誌の継続取材に基づいて検証している点である。技術組織経営責任を分けずに扱うため、 DX や基幹系刷新を考える読者にとって現実的な継承として機能する。ご支援いただける場合は日経コンピュータでポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。どこの感想をぜひお聞かせください。それではまた。